耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が、
ダミヘで世界征服をもくろむ
ラン・ジ・オ。
この配信は全編ダミーヘッドマイクを使用して制作されています。必ずイヤホンヘッドホンを装着の上お聞きください。もし今使用しているイヤホンヘッドホンでってされてゾクゾクゾクっと来ない場合は、安くてもいいのでゾクゾクするっていうイヤホンヘッドホンに変えてお楽しみくださいませ。というわけで、本日も耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服を目論むラジオ、略してミダラジ、ミダラジの第83回目が始まりました。今すごい久しぶりにイヤホンじゃない、ヘッドホンか、ヘッドホンで収録してるんですけど、なんだろう、ヘッドホンってすごい意外とギシギシ言うね。今まで私ね、そのギシギシが嫌でイヤホンに変えてたんですけど、なんかちょっと今日物臭でイヤホンのまま皆さんイヤホンで収録する、あ、イヤホンじゃない、ヘッドホンで収録するから、そのまんま物臭でヘッドホンでやったら意外とガチャガチャ言うからダメなんだなって思いました。私普段はヘッドホン派なんですけど、収録の時だけはイヤホンで、今特にコロナもあるし、別のスタジオに行く時マイイヤホンを持っていくんですよね。なのでなんか久しぶり皆さんお気に入りありますよね。このラジオを聞いている、突発的に聞いてやるかみたいな感じで来た方じゃない方はお気に入りありますよね。普段使ってるのと違うとおってなることありますよね。音質とかもそうですけど、まあ、あれですかね、お気に入り壊さないように大切に大切に使っていきましょう。気に入ったらね、 2,3 台買っておくといいよ。生産終了とかになる時あるからね、マニアックなのとか。私はね結構そんな感じで複数台持ってますけど、皆さんもメジャーじゃないやつはね、ぜひ買い置きしといてくださいはい、というわけで始めていきたいと思います。まずそう、本編が始まるまでのお話、始まるまでというか、まだ始まってもいないけど、話が長くて申し訳ないんですけど、報告がございます。なんとイダラジの音源も収録されました。8月3日に発売されているスズランの森と小鳥の羽休め、今話題の DL サイトさんで発売してるんですけど、が DL サイトの7日間1ヶ月2020年、そして過去累計の1位を獲得しました。ありがとうございます。まさかのゲーム作品を抜いて1位なので、びっくりしてしまって、いやーすごいことだと思います。たくさんの方に聞いてもらえるのがとっても嬉しい。まだまだまだまだ人類耳奴隷化計画は続けていきたいので、ぜひぜひ皆さん布教をお願いします。今特にこの辺は後で言おうかなお得なキャンペーンもありまして、そしてこの累計1位感謝を込めて、ちょっとしたねキャンペーンと、普通にやってるキャンペーンと、このみだらじでやるキャンペーンがありまして、そのみだらじでやるキャンペーンはちょっとねテレビっぽく番組中に言っていきますので、どこで言われるかはわからないぞ、ちゃんと聞いといてねという感じで、本日はねお得なキャンペーンもイベント企画も交えつつやっていきたいと思います。ではでは皆さんいいですか、準備はではでは、モルモットさん、本日もよろしくね。
毎週月曜日22時から配信中、伊賀崎彩香の耳元バイノーラル。毎回耳が幸せになる癒しの時間をお届けしています。 無料で聴ける配信は毎週月曜日22時から。会員向け配信は最終金曜日ほか不定期で配信中。タイムシフトを事前に予約すればリアルタイムじゃなくても視聴可能です。ぜひぜひ遊びに来てください。
リスナーであるモルモット諸君が日頃感じる素朴な疑問、身の回りに起きた出来事などを研究所長である私伊賀崎に質問したり報告したりするコーナーです。投函されたお便りは所長の伊賀崎が耳かきをカリカリとしながらご紹介いたします。というわけでね、本日も早速お便り紹介していきたいと思います。ではでは、最初のお便り紹介していきたいと思います。お耳をカリカリしながら、最初のお便りはモルモットネームカナリアンアトオナワリタンさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みたらちわみたらちわ。よいしょ。最近めちゃくちゃ暑いですね、ほんと。しかも雨の時期が長くて、あまり発生していなかった台風もちらほら出現したりで、なかなか油断できそうもないですね。大変な時期が続きますが、いつでも応援しています。ありがとうございます。さて、この前行ったことのなかったスーパー銭湯に行ってきました。混雑を避けるため平日昼間というタイミングを狙ったのですが、予想通り人は少なめ。ちょっと意外だったのが、そこは館内に入るとすぐに浴衣に着替えさせられることでした。もう何年かぶりかの浴衣でしたが、久しぶりに着ると新鮮ですね。一旦お風呂を堪能した後、館内を回っていると足湯などが楽しめる中庭に出ました。全体的に広く、長居すればなかなか楽しめそうな感じです。その中にふと珍しいものを発見しました。あのドクターフィッシュです。知ってる？ドクターフィッシュ。水の中に足を突っ込むと、わらわら寄ってきて足の裏などの古い角質を食べにやってくるあの魚たち。初めて見たので興味本位でやってみたら、最初はめちゃくちゃくすぐったくて笑ってしまいました。ちょっと足を浮かせるとガサガサになりやすいかかとに潜り込んできたり、足の指の間に入り込むなど、そんなに食べるところあるって思っちゃいますが、慣れてくると気持ちよかったです。びっくりしたのが、終わってみると足の裏とかが予想以上にスベスベになっていたことです。ちゃんと効果あるんだなと驚いてしまいました。あやかさんは、話は聞いていたけど実際にやってみたら想像以上でびっくりということってありますか？どんなことで驚いたことがあるのか、ぜひ聞いてみたいです。それにしても浴衣の女の子っていいですよね。それではまたお便り出しますね。ありがとうございます。ドクターフィッシュ知ってます？私ね、結構ドクターフィッシュね、やりたがりなんですよね。くすぐったくてできないくせに。あのね、あれね、予想以上にめちゃくちゃくすぐったいんだよ。でもね、ドクターフィッシュのあの魚ちゃんと戯れるのが好きで、ついついやっちゃうんだよね。でもね、足でやると絶対無理なの。手を入れさせてくれるところだったらやるみたいな。足の裏は一瞬たりとも入れられなくて、あのね、ただ眺めてるだけ。あのドクターフィッシュちゃんのあの水槽のとこにこう、そもそも隔離されて見れないようにもなってるから、そこで見るためだけに入るみたいな感じですかね。そんな効果あるんだ。私ね、くすぐったくて足入れられないから、そんなもはや効果が出るまで足をつけるなんてことができない。わからなかった、そんな効果があるのね。でも知ってる？あれってね、 普通に餌あげとくと人間の角質とかの辺食べなくなっちゃうんだよ。だからあそこにいる魚ちゃんたちは常にもう飢えて飢えてしょうがない、お腹すいたって状態なの。まあそうよね、わざわざまずい人間の足の裏なんか食べたくないよね。あれはね、どうしようもなくて食べてるだけなんだよ本当はね、美味しい餌食べたいんだって。美味しい餌ばっかりあげてると人間の足の裏なんてつかなくなっちゃうから。だから実は餌を制限されているかわいそうな子たちだったりするんです。可愛いんですけどね。ちなみにドクターフィッシュは自宅でも飼うことができるらしくて、その場合の餌のあげすぎによる戯れができなくなるっていうことはね、よくあるらしいという。いやー、なかなか難しいですねそれ人間なんて美味しくないもんね。私的にそう、そして話を戻して想像以上にびっくりしたっていうのは、女の子の体ってすっごくいいよね。いかがわしいことしたわけじゃないよ。ただお尻触っただけで、お尻触ったり足触ったり胸もんだりしただけですけど、こう自分にもあるじゃんって思うかもしれないんですけど、自分触るのと他人の体を触るのと全然違くて、女の子の体ってこんなすべすべなんだとか、こんなもちもちしてるんだとか、こんな手が吸い付くような感じなんだとか、触ってみるとすごいなって思います。なんかね、自分の体はね、こう自分が触られてるっていう感触があったりとか、そういうのでね、全然違うんだよね。女の子の体っていいよというところかな。以上ドクターフィッシュの語りの方が長くなっちゃった。ではでは、お次のお便りは、よいしょ、ボンテンでいこうかな。わしゃ。さてさて、お次のお便りはモルモットネームカオルさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みだらじは、みだらじは、8月26日の支援の記事を読みまして、ダンゴムシちゃんやオタマジャクシ、名前を言ってはいけないあの生物の他にもセミ、ヤモリ、トンボ、カエルまでもあやかさんのスマホの写真フォルダにいるとは思わなくてですね、改めまして、あやかさんの興味がある好きな生き物を知りたいと思いました。差し支えなければ、地球に生命が誕生してから現代に至るまで、実在する生き物でも架空の生き物でも構いませんので、あやかさんが今パッと心に浮かんだ好きな生き物、かっこ飼いたい、乗りたい、触りたい、可愛がりたいなどをいくつか教えていただけると嬉しいです。あやかさんのことなら何でも知りたいです。こんな感じの生き物が好きなどでも構いませんので、よろしくお願いします。私の携帯にね、写真フォルダーにセミとかね、そういうの、あー今年もセミの季節だなってセミの写真撮ったりとか、こんなところにカエルいるとかそんなんばっかりです。で、私がめでたい、飼いたい系のやつは、現代にいるものだったら、オオグソクムシ、リアルで飼えるものとしてはオオグソクムシが飼いたい。欲を言うならダイオウグソクムシが飼いたい。可愛いですよね。あとね、メガボールとか、メガボールちゃん、なんかダンゴムシのでっかい版みたいなとか、実は黒光りするあの生物は私結構好きで、ペット用を検討したこともあるでも私ね、あの黒い生物はアレルギーがあって飼えないので断念。で、もし法律とかいろんなものに引っかからなかったら、オウムガイとか、あとはシーラカンスが飼いたい。で、もう絶滅しちゃったけど、絶滅しちゃったけど飼いたいなっていうのは、アノマロカリス知ってる？アノマロカリス可愛いよ。調べてみて。アノマロカリス。結構有名です。ぬいぐるみもあるし、キーホルダーとかも出てるし、フィギュアとかも出てる。あ、ちなみに私持ってるんですけど、 あのね、アノマロカリスのぬいぐるみめちゃめちゃ可愛いの。あのね、キーホルダーとかもあるし、意外とね、グッズ出てる。すごい可愛い。まだね、わからないこととかもあって、続々とあの、ウィキペディアさんとかに更新されてるんですけど、昔の時代にいたやつね、かわいい、アノマロカリス。アノマロカリスはほんとかわいい。ちなみにね、結構ね、種類がいたらしくて、ほんとにちっちゃいサイズの、ほんとに手のひらサイズというか、もっとちっちゃい、ほんとに数センチサイズからメーター級までいたらしくて、すごいね、進化って。アノマロカリス、おすすめです。ぜひ調べてください。あ、虫が苦手な人でも多分アノマロカリスは大丈夫。可愛いですよ、アノマロカリス。という感じです。私の好きな生物はそんな感じで、でもやっぱり結構推しはアノマロカリスですね。可愛い。ハルキギニアとかあの辺も可愛いんですよ。でもやっぱりアノマロカリスが可愛い。アノマロカリス。名前も可愛い。変なエビって意味らしいですけど。変なエビ。可愛いよ。おすすめです。ではでは。よいしょ。反対のお耳に行こうかな。ではでは、こちらでも。モルモットネーム、ザブトンさんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みだらじわ。みだらじわ。伊賀崎さんは作品を収録したり、効果音を取るために結構体を張っているイメージがあるのですが、セリフや効果音の収録で、この収録は我ながら体を張って収録したなっていうようなお話があれば、よかったら聞きたいです。これからも伊賀崎さんのご活躍を応援しています。体張ったか、物理的に言うとあれですかね。もうほんと断崖絶壁のところでやったりとか、本当に結構ね、なんとかサスペンスとかでこう犯人が追い詰められて、俺は殺す気はなかったんだ、でもあいつがみたいな、あれ系をやりそうな断崖絶壁でやったりとか、ロープがかかって入れないんだけど、でも入れないのはわかるんだけど、あとちょっと行ったらいい音が取れそうみたいな、崖でこう音が跳ね返っちゃって、下の方にこもって聞こえちゃって、でも下だったらっていうところでちょっとこう下からこうビヨーっと機材と腕を伸ばして撮ったりとか、そういうのとか、あと結構崖の下からいい音がするっていうので、こう下の方に、あ、もちろんちゃんと許可は取っていいですよっていう、一応死んでもちょっとあれですけどみたいな感じではありつつも、まあやったりとか、結構ね、本当にガチの登山系の装備で山登りして音取りに行ったりとかは結構するかな。でもやっぱりこう、そういうエッティー感じのやつとかだと、こうパチュンパチュンみたいな音ずっと出しながら収録してたりするので、なんかいろんなことを考えながら収録するのはもちろんのこと、物理的に腕がつりそうだなって思いながら撮ってる時も結構ありますね。だってこうアヘアヘって言いながらベロベロベロって舐めたりとかで動かして、で台本読んでめくってで、コロナの時なんかは自分で収録機材も動かしてるから、よし、音割れしてないなとか、ノイズ乗ってないなとかっていうのも見ながら収録したりしてるので、結構器用だよね、自分でも思うけど。さらにこれがアドリブ作品だったりとかすると、そういうの考えながらやったりするから、結構ハードなことしてると思うんだよね。意外と収録大変なんですよ。作品が出来上がるまでって意外と大変なのよ。そんな感じでした。ではでは、お次のお便り紹介していこうかな。今度はね、綿棒しようかな。綿棒、もろもっ
ネーム永田さんからいただきました。ありがとうございます。岩崎さん、みたらじわ。
みたらじわ。
以前は私のお便りへのお返事ありがとうございました。今後の参考になりそうです。
いい、こちらこそ。
今回もご相談させていただきたくお便り差し上げます。10年以上前に軽度のアレルギー性鼻炎と診断されたのですが、それ以来何をするにもくしゃみ、鼻水が気になってしまい、日常生活に支障が出ています。薬を飲めば症状は出ないのですが、仕事中に副作用の眠気や悪夢に耐えきれず、最近は控えることにしています。副作用の少ないものを試すなどもしてみましたが、そういった薬は効果もあまり実感できず、飲むのをやめました。軽い運動や食事改善で症状を和らげようとしているのが現状です。伊賀崎さんも鼻炎にお悩みとのことですが、日々の体調管理で気をつけていることなどありましたら教えていただけないでしょうか、という内容なんですけども、鼻炎ってね、結構辛いんだよね。私はあれなんですよ、ハウスダストなんですけど、私はね、だからそのハウスダストだから、原因が起きないようにマスクをするとかっていう対処法は結構するし、花粉症の時なんかもうどうにもならないから、やっぱアレルギーの薬飲むんですけど、眠くなりますよね。あのね、鼻だけだったらのナザール舐め出していいよね、これはいいよね。ナザールっていう、あの鼻にシュッてやるやつがあるんですけど、それのすっごいなんかあのちっちゃいやつがあって、アレルギー性鼻炎専用のすっごい強いやつ、強めのやつ、薬局で買えるやつのね、結構上位版みたいなのがあって、薬局の裏とかなんかね、薬剤師さんの後ろに結構あることがあって、聞けば出してくれるやつで、それをねやるとね、結構マシになるよ。でね、ナザールはね、眠くならないかな、基本的には。鼻だけだったらなんとかなるよぜひそれも試してみてください。眠くならずに鼻だけなんとかするなら、それ私もあの収録で鼻詰まりだけは困るから、鼻だけはなんとかするんですけど、その時に大体それを使います。ただこれ普通の人だったらそんなに気にならないと思うんですけど、ナザールすると、あの喉の粘膜をやっぱこう乾燥させるのかな、なんかそういう作用があるらしいんですけど、こう鼻にシュッシュッってやって、たまに失敗して喉の方に流れてきちゃうんですよ。そうすると喉が異様に乾燥した感じになって、あの声が出しづらくなるので、結構ね、声優さんは気をつけた方がいいかも。あのね、私は結構それを防ぐためにシュッシュッってしたら、ずっともう下向いて、あのティッシュ当てて、しばらくこうチーンってしてる鼻出しちゃダメなんですけど、こう下向いてちょっとじーっとして、いや多分これが正しい使い方なんですけどそんな時間もないじゃん。だけどこう、その間にこうメールチェックとかしたりしつつ、こう絶対上向かないように、喉に流れないように、鼻だけに効くように頑張って下げてる。あとね、目薬とかも意外とそういう喉が焼けるような感じとかあったりするから、気をつけた方がいいですよ。でもね、そういうのを使ってみるのはどうだろうっていうか、多分ね、もう使ってると思うんだよね。でもね、正直あんまないんだよね。なんか手術でそういう粘膜をなんか焼いたりとかっていうのあるんですけど、怖いしね。いや、むしろこれ私が聞きたいかも、対処法。対処法もしありましたら、ぜひぜひ教えてください。皆さんも、あの、耳奴隷の知恵を集めて克服していこう。ぜひぜひ、よろしくお願いします。ではでは、お次のお便りです。
お次は、梵天していきましょうかね。モルモットネーム。おじいちゃんからいただきました。ありがとうございます、おじいちゃん伊賀崎さん、みだらじわ。みだらじわ。おじいちゃんです。最近はコロナの影響で全く外出しなくなり、引きこもって生活する毎日で、あまり騒いだり笑ったりしていないことに気がつきました。というわけで、伊賀崎さんの最近大笑いしたことは何ですか？あったら聞きたいです。よろしくお願いします。あのね、私も意外とね、あんまり笑わないかもしれない。あ、でもね、私密かな楽しみがあって、あの、ハンツコさんの
マツコさんと村上さんの月曜から昔っていう月曜から昔っていう番組があって、あれがめっちゃ好き。あ、でもガンガン下ネタとか出てくるのに苦手な人注意した方がいいと思います。私のいつものノリについていけるなら大丈夫。超面白い、好き、めっちゃ好きです。あれを見て結構笑うことが多いですかね。あとはね、伊賀崎隼也プロデュースチャンネルっていうところがニコニコ生放送にあるんですけど、そのあやプロのメンバーの一人の東野音さんっていう水曜日担当の水曜日21時から配信している子がいるんですけど、その子の配信がなかなかカオスでいつも聞くと絶対笑うっていうのはありますかね。笑いたくなったら結構東野さんの配信を見るといいかもしれない。イワシ枠です。癒されはしない。他の子はね結構癒される感じなんですけど、東野さんはね癒しというよりイワシですね。そういった意味で笑いたい感じだったらおすすめかも。あ、たまに真面目な時もあるかなというか東野さん観察してるといつも面白くて笑っちゃうから、東野さんを見とくのがいいかもしれない業務用ローションの子です。あのウォーターサーバーの買えるやつを見て、あ、すごい、業務用ローションって私初めて見ましたって言った子です。その発想はなかったなってそういう子なの面白い。ぜひぜひ。最近ねあまりね宣伝できてないんですけど、ニコニコ生放送、基本的に火曜日、水曜日、木曜日、土曜日に、あと私が金曜日にたまにやるんですけどね、配信しているあやプロチャンネルあります。伊賀崎のツイッターからもリンクが飛んでると思うんで、ぜひぜひぜひぜひ見てみてくださいという感じですよいしょ、おっしゃ。ではでは、お便りはここまで。皆さん、お便り、いろんな方向性のお便りありがとうございました。ちなみに次回のお便りの締め切りというか、まあ、いつものお便りの締め切りなんですけども、基本的に配信の1週間前までとなります。皆様からのねお便りは常々募集しております。紹介しきれなくても次週に持ち越しになったりとか、そういう感じで紹介してったりとか、支援の方で紹介したりとか、生放送で紹介したりとかありますので、ぜひぜひ送ってくださいませ。
新企画、伊賀崎彩香プロデュースチャンネル。あなたも熊主になって音声作品界隈で活躍する新人さんを応援しませんか？月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日に1時間半の配信を行っています。各曜日の担当はプロデュースチャンネルのトップページほか、伊賀崎のシーンやツイッターなどでも確認できます。ぜひ一度遊びに来てくださいね。癒しから大人向けまで、伊賀崎所長制作の作品を数多く配信中。 DL サイト、1時間以上の安眠音声を無料でゲット。音喫茶ネコラビ無料版は DL サイトだけ。白熊の嫁作品限定で使える割引チケットもついています。ぜひダウンロードしてみてね。
みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、
みたらじ、耳かきマットサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服をもくろむラジオ。
みなさま、こんにちは。あやかちゃんが魂を務めるVTuber、あまねそよぎです。皆さんどうもこんにちは。このコーナーでは白熊秘密結社の研究情報を皆様にお届けするコーナーです。
最新の研究結果から生まれた癒しの作品情報、みんなのカメさんが元気になれる作品情報をお届けしていきます。それでは今回の研究結果はこちら。よいしょよいしょ。
みだらじ月必聴、
8月3日発売、眠れる ASMR 作品、すずらんの森と小鳥の羽休め。こちらはですね、なんと過去最大ボリューム、収録時間23時間、みだらじ音源や音旅も収録されて登場しています。本来なら6600円相当がなんと3080円で発売中。ブラックマの嫁の新作、正義で勝負、生贄救出大作戦についてくる割引券を使えばなんとお得に1500円で買うことができます。ASMR で眠れるあなた、このみだらじが大好きなあなた、こちらね、体験版だけでも1時間ありますし、ぜひぜひ聞いてくださいませ。温泉さんからもリンクが飛んでおります。ぜひぜひチェックしてください。そしてさっきもちらっとお話ししましたが、正義で勝負、生贄救出大作戦、2人の女の子に挟まれてあなたの体かっこいいミシンを奪い合われるハーレム作品。耳なめ、耳奥なめ、耳攻めが大好きなあなたはぜひ聞いてみてくださいませ。今ならこの新作はですね、なんと 50% オフ、正義で勝負の新作 50% オフが誰でも使える券が DL サイトさんからもらえます。ちなみにこちら過去作品の割引、白熊ブラックマの作品の過去作割引券もついており、そう、こちらも 50% オフなんですけども、かなりお得になっちゃいます。特にあのすずらんの森とかを買ったらね、半額の1500円もお得になっちゃいますので、ぜひぜひこの機会に手に取ってみてくださいませ。さらに今回はですね、もう一つお知らせがございます。新企画、すずらんの森累計1位獲得を記念して、その他日々の感謝を込めて、みだらじにお便りメールを送ってくれて採用になった方にオリジナルコースターをプレゼントいたします。今回から対象となります。当選者さんには温泉に送っていただいたメールアドレスにメッセージが届きますので、必要事項をご記入お願いいたします。こちらはね、今のところは紙コースターって聞いてますね。カフェイベントなんかで、カフェイベント、コラボカフェなんかで配られているあのやつですねと聞いております。種類は定期的に変わりますので、こちらもね、毎回回を重ねるごとに変わっていきますので、ぜひぜひぜひぜひコンプリートを目指して頑張ってくださいませ。というわけで今回の報告は以上となります。気になる研究結果ございましたでしょうか。今回の研究所新聞は以上となります。ではでは、皆さんキャンペーンたくさんありますのでね、メモ取りましたか？取り忘れちゃった人はもう一回聞いてね。ではではではでは、あやかちゃんにバトンタッチをしてお次のコーナーに行きましょう。このコーナーはモルモット諸君が抱える日頃のストレスを音により解消し、研究所の仕事に専念できるようリクエストを受け付けるコーナーです。マイナーから王道まで、こんな音が聞けたら癒される、元気が出る、そんなモルモット諸君からのリクエストお待ちしております。というわけでね、今回も素敵なリクエスト届いております。ご紹介させていただきますね。モルモットネーム、月浦宇宙人さんからいただきました。ありがとうございます。愛しいご主人様、伊賀崎さん、みだらじわーみだらじわー。モルモットネーム、月浦宇宙人です。今回のリクエスト ASMR はパンツの生地の音比べをリクエストいたします。というわけでね、パンツパンツ別にいやらしいあれじゃないですからね。いやらしい意味なんてございません。パンツ。生地によってね、結構違うんだよね、と作品自分でも撮ってて思うので、今回持ってまいりました。ではでは、パンツソムリエ なんだろうな、何ソムリエ、下着ソムリエの方はどんな音なのか想像しながら聞いてください。ではでは、いきますよ。
ではまずまずこちらから。どうですか？意外といい音するな。ちょっとなんか予想以上にいい音すぎて、これ聞いちゃうんだけど。タグがあるから、タグの音がね、ちょっとそこだけ生地が違う感じがしますね。するよね、結構。そして次のやつはこれ。タグがあるからちょっと音が惑わされる感じがする。全然意識してないけど、こうやって触ると結構違うもんなんですね。どうですか？違いわかります？ちなみに最初にやってたのがこれ。レースのパンツ。そしてこれがサテンのなんかツルツルしたやつで、両方ともサテンみたいなところはあるんだけど、こっちはね、レースのやつで、お尻のところがサテンになってて、約700円。こっちはほとんどツルツルのサテンなんだけど、多分400円ぐらい。400円いかないかも、350円ぐらい。割り比べたら生地の厚さが全然違くてびっくりした。意外と私、見えないところって別に何履いたって一緒じゃんとか思って、100円とかでもいいやと思って、100円はさすがにすぐ穴からやめたんですけど、300円とかそういうのを履いてるんですけど、これを今比べてみたら意外と値段の違いがちゃんと出てる。今度からちょっとだけプチ高いのを履こうかな。音で違いわかります？違うよ、値段による差は意外とありましたね。
ソムリエの方いかがでしょう。こんな感じでございました。ちなみにみんな期待したかもしれないけど、使用済みじゃないからね。そういうショップでも使用済み売るのはいけないけど、新品なら問題ないからね。新品でした。ちょうど買い替えの時期だったんだよね。あのね、私いきなり買い替えるから、あ、ちょっと古くなってきたなって思ったら、まとめてごそって今まで使ってたのをポイポイってして全部新しいのに変えるから。ちょうどそのタイミングでね、なんだろう、箱っていうか、なんか5枚セットみたいなの大量買いいたしましてですね、ちょうど新品がございましたので、あ、ちょうどいいじゃんって思って持ってきました。残念でした。というわけで本日はパンツの生地の音比べでございました。いや、しかし生地値段によってこんな違うんだなっていうのが分かりましたのでね、非常に勉強になりました。私今まで違いはないと思ってたんですけど、いやー、なかなかやってみるものですね。というわけでこんな感じのものでも OK ですし、何でも、まあいろんな身近にあるものからマニアックなものまで、音のリクエスト皆様どしどしお送りくださいませ。研究所生活を快適にするのはあなたのリクエストかもしれません。ではでは、みんな、一部の箇所は起きてるかもしれないけど眠くなったと思うので、仮眠室に移動しましょう。このコーナーは研究所のモルモットたちから送られてきたリクエストをもとに音声作品を作り、不眠症を患うモルモットたちを寝かしつける研究を行うコーナーです。今回研究に必要なシチュエーションを提供してくださったモルモットさんはこの方、モルモットネーム月浦宇宙人さんです。ありがとうございます。愛しいご主人様伊賀崎さん、みだらじわたらじは、モルモットネーム月浦宇宙人です。今回安眠研究部、人魚のお姉ちゃんのシチュエーションをリクエストいたします。初太の主人公は夏が好きです。去年の夏休み、初太っ子は海辺で綺麗な人魚のお姉ちゃんと出会いました。そして今年も会おうと約束しました。約束の夜、初太っ子は一人で約束の場所に行きました。人魚のお姉ちゃんも待っています。人魚のお姉ちゃんは膝枕をしてくれて、ショタッコに優しく耳マッサージをしてくれました。ショタッコが眠る前に、また来年も会おうと約束するのでした、という内容でいただきました。では夏ですからね。ちょっと終わりそうかな。でも時期的暦上は終わりそうだけど、まだセーフでしょ。ということで、夏の思い出、人魚ちゃんのお話、音声作品化していきたいと思います。ではでは、どうぞ。
本当に来たんだ。来てくれたんだね。捕まえた。
はい、
ぎゅ
ー。覚えててくれたんだね。実はね、お姉ちゃんちょっと心配だったんだ。今日来てくれないんじゃないかって。
でも君はちゃんと約束通り来てくれたね。人間の一年ってすっごく長いはずなのに、ちゃんと覚えててくれたんだ。あ、それでだけど、約束通り誰にも言ってないよね。よかった。本当は君の友達にもお姉ちゃん会ってみたいんだけど、でもお姉ちゃん人魚だから、あんまりたくさんの人の目に触れるとまずくって、あ、というか実は君に会うのも本当はダメなんだけど、でもでもこの間、去年君が助けてくれたおかげで私は今もここにいるわけだし、君は特別。情けなかったよね。人魚なのに波に打ち上げられて岩場に引っかかっちゃってたんだもん。もちろん溺れはしないけど、自力では抜け出せなかったし、もうここに住むしかないのかもって思ってたら、君が来てくれて。もしかして悪い人間に売り飛ばされるんじゃって思ったけど、君がいい子で本当によかった。あの時も聞いたけど、本当にお礼いらないの？大きな真珠とかサンゴの髪飾りとか私の家にたくさんあるから、欲しいだけあげるよ。本当に私と一緒に遊ぶだけでいいの？そっか、お姉ちゃんが昔から欲しかったんだ。じゃあお姉ちゃん、頑張って君を喜ばせてあげないとね。ねえ、何かお姉ちゃんらしいことしてあげないとね。あ、そうだ、膝枕してあげる。いや、膝だよ。ほら、ここ。わかるでしょ？この鱗がちょっとポコってなってるところ。いや、膝だよ。ほんとに。人魚にだって膝はあるんだからね。ほらほら、遠慮しないで。ね？どう？人間の体よりもひんやりしてて気持ちいいでしょ？特にこんな暑い日は。いやー、人間ってよくこんな暑い地上に住む気になるよね。お姉ちゃんにはとっても無理かな。まあでも、君みたいな可愛い弟がいるのなら、暑いのも我慢できるのかな。もっと体重かけていいよ。弟はお姉ちゃんに遠慮しないでしょ。うん、どう？くつろげるかな。ありがとう。なんだか不思議な感じ。うん、昔から人間とは関わっちゃいけませんって教えられてたから、まさか膝枕までするようなことになるなんて。昔ね、いろいろあったみたいで、私たちから人間に関わっちゃいけないことになってるの。だから今日のことは絶対に内緒だよ。いい子いい子。ダメダメ、お姉ちゃんが頭撫でてるんだよ。弟が反抗しちゃダメでしょ。おとなしく撫でられなさい。月が綺麗だね。それに波の音も素敵。波の音っていいよね。潜ってる時とは違う音で、でもすごく安心する。君もそうなの？
水の中じゃ生きていけないのに、人間って不思議。え？うそ。人間ももともとは海の中から来たの？進化？お姉ちゃんをバカにしたらダメでしょ？人間の常識は人魚の非常識なの。知らないものも知らないから。このままだとお姉ちゃんの威厳が。よし、決めた。君のことをもっと気持ちよくしてあげちゃう。ほら、じゃあね、こっちに頭抜けて。そう、お姉ちゃんのお腹見るみたいにゴロンって寝返り。びっくりした？やっぱり耳弱いんだ。このね、耳をぎゅーぎゅーって優しく包んであげると気持ちいいんだって。お母さんも前に言ってたの。人間も同じみたいだね。よかった。じゃあほら、ぎゅーぎゅーって揉んであげるから力抜いててね。どう？気持ちいい？もうちょっと強くする？わかった。ちっちゃいよね。でも前に会った時よりも大きくなってる。あ、そっか、1年経ったんだもんね。そんなにすぐ経っちゃうんだ。私たちの時間より、私たちの時間はずっと短い。いや、長いのかな。とにかく、あんまりうまくてね。でもね、あんまり一緒にはいられないんだ。今日こうして月が上がってる間ぐらいなら平気だけど、それより長く君といると、君を私たちの時間に引き込んじゃう。だからダメ。ごめんね、ダメなお姉ちゃんで。でも、君はお姉ちゃんのことを覚えててくれるでしょ？また来年の今日まで。約束。また来年、ここで会おう。お姉ちゃん待ってるから。君がお姉ちゃんのこと忘れちゃうまで、来られなくなるまでずっと待ってる。あれ？どうしたの？もしかして寂しくて泣いてる？ごめんごめん。うそうそ、男の子だもんね。大丈夫だよね。眠いんだ。いいよ、寝ちゃって。大丈夫。波にさらわれたりしないから。ちゃんとお姉ちゃんが朝まで君のこと守っててあげるから。だからお姉ちゃんの膝の上で波の音を聞きながらゆっくり休もう。そして、
また来年一緒に遊ぼう。一緒にお話ししよう。約束。約束だよ。
だから今は休んで。
ゆっくり休んで。
おやすみなさい。
この海で会おうね。というわけで、今回のお話もいかがだったでしょうか。人魚さんのお話っていいよね。私が泳げないからかな。人魚さんには憧れがありますね。なんかこう美しく泳げるみたいな。ビート板いらないみたいな。なんかね、そういう憧れってありますよね。というわけで、安眠研究部も他のコーナーと同様ですね、みだらじが続く限りお便りを募集しております。お便りの送り先は温泉さんのみだらじページ下の方にあるメールフォームです。基本的にお便りは配信の1週間前まで受け付けてますが、過ぎちゃったとしても次週に持ち込まれたりとか、結構ね量が多かったりするので、次回先とか、あと安眠研究部は基本的にシナリオの発注制作がございますので、結構採用が遅かったりしますので、気長にお待ちくださいませ。皆さんの研究所ライフを充実させるためにもぜひぜひご協力してくださいませ。お便り採用でコースターがもらえますので、いっぱい出してね。ではでは、今回の第83回目のみだらじはここまでで終了となっております。次回の配信は9月30日です。忘れないで聞いてくださいませ。ぜひぜひ聞いてね。というわけで本日は以上です。みんな風邪ひかないように、インフルかからないように気をつけてね。あと熱中症に気をつけて過ごしていきましょう。ではでは、ではでは、おつくま様でした。おつくま、バイバイ。また次回も聞いてね。